宰治作ビザ。これは例の飲食店閉鎖の命令が未だ発せられない前のお話である。新宿あたりも今度の戦火で随分焼けたけれども、それこそご多分に漏れず最も早く復興したのは飲み食いをする家であった。帝都座の裏の若松屋というバラックではないが急ごしらえの二階建ての家もその一つであった。若松屋も眉山がいなけりゃいいんだけど、因果ザクトリー、あいつはうるさい、フールというものだ。そう言いながらも僕たちは三日に一度はその若松屋に行き、そこの二階の六畳でぶっ倒れるまで飲み、そしてついに雑魚寝ということになる。僕たちはその家では特別にわがままが聞いた。何もお金を持たずに行って、後払いという自由もできた。その理由を簡単に言えば、三鷹の僕の家のすぐ近くに、やはり若松屋という魚屋があって、そこの親父が昔から僕と飲み友達でもあり、また僕の家の者たちとも親しくしていて、そいつが、行ってごらんなさい。私の姉が新宿に新しく店を出しました。以前は築地でやっていたのですがね。あなたのことは前から姉に言っていたんです。泊まってきたって構いはしません。僕はすぐに出かけ、酔っ払って、そうして泊まった。姉というのはもう初老のあっさりしたおかみさんだった。なんせ借りが利くので重宝だった。僕は客をもてなすのに大抵そこへ案内した。僕のところへ来る客は自分もまあこれでも小説家の端くれなので、小説家が多くならなければならぬはずなのに、画家や音楽家の来訪はあっても小説家は少なかった。いや、ほとんどないと言っても過言ではない状態であった。けれども新宿の若松屋のおかみさんは、僕の連れて行く客は全部皆小説家であると一人合点している様子で、ことにもその家の女中さんのトシちゃんは、幼少の頃より小説というものが飯よりも好きだったのだそうで、僕がその家の二階に客を案内すると、もう、こちらどなたと、好奇の目を輝かして僕に尋める。林文子さん。それは僕より五つも年上の頭のハゲた洋画家であった。あら、だって小説というものが飯よりも好きとホラを吹いているトシちゃんはひどく狼狽して、林先生って男の方なの？そうだ、高浜清子というおじいさんもいるし、川端龍子という口ひげを生やした立派な紳士もいる。
みんな小説家？
ああ、そうだ。それ以来その洋画家は新宿の若松屋においては林先生ということになった。本当は二課の橋田新一郎氏であった。一度僕はピアニストの川上六郎氏を若松屋のその二階に案内したことがあった。僕が下のご婦場に降りて行ったら、トシちゃんがお調子を持って階段の上がり口に立っていて。
あの方どなた？
うるさいなあ。誰だっていいじゃないか。僕もさすがに並行していた。
ね？どなた？
川上って言うんだよ。もはやムカッ腹が立ってきて、いつもの冗談も言いたくなく、つい本当のことを言った。
ああ、わかった。川上眉山。
滑稽というよりは彼女のあまりの無知にうんざりして、ぶん殴りたいような気にさえなり、バカ野郎と言ってやった。それ以来僕たちは、面と向かえば彼女をトシちゃんと呼んでいたが、影では眉山と呼ぶようになった。そしてまた若松屋のことを眉山県などと呼ぶ人も出てきた。眉山の年齢は二十歳前後とでも言うようなところで、その風采は背が低くて色が黒く、顔は平べったく目が細く、
一つとしていいところがなかったけれども、眉だけはほっそりした三日月型で美しく、そのためにもまた、ビザンという彼女のあだ名はぴったりしている感じであった。けれども、その無知とズーズーしさと騒がしさには我慢できないものがあった。下にお客があっても、彼女は僕たちの二階の方にばかり来ていて、そして何も知らんくせに自信たっぷりの顔つきで、僕たちの話の中に割り込む。例えば、こんなこともあった。でも、基本的人権というのは、誰かが言いかけると、
え？
とすぐに出しゃばり、
それはどんなんです？やはりアメリカのものなんですか？いつ配給になるんです？
人権と間違っているらしいのだ。あまりひどすぎて一座皆興が覚め、誰も笑わずしかめ面になった。ビザン一人いかにも楽しげな笑顔で、
だって教えてくれないんですもの。
トシちゃん、下にお客さん来てるらしいぜ。
構いませんわ。
いや、君が構わなくたって、だんだん不愉快になるばかりであった。
白痴じゃないですか、あれは。
僕たちはビザンのいない時には、思い切り鬱憤を晴らした。
いかになんでもひどすぎますよ。
この家も悪くはないが、どうもあのビザンがいるんじゃ。
あれで案外うぬぼれているんだぜ。
僕たちにこんなに嫌われてるとはつゆ知らず、
かえってみんなの人気者。
ああ、たまらねえ。いや、大きにそうかもしれん。
なんでもあれは貴族。
ええ？それは初耳。珍しい話だな。ビザン自らのご託宣ですか？
そうですとも。その貴族の一件でね、あいつ大失敗やらかしてね。誰かがあいつを騙して、本物の貴婦人は、おしっこをするときしゃがまないものだと教えたんですね。すると、あのバカが、こっそりご婦人で試してみて。いや、もう四方八方に飛散し、ご婦人は海。しかも、あとは知らんか。ご承知でしょうが、ここのご婦人は、裏の果物屋さんと共同のものなんですから、果物屋さんは怒り、下のおかみさんに抗議して、犯人はてっきり僕たち。酔っ払いには困るということになり、僕たちが無実の罪を着せられたという苦々しい経験もあるんです。しかし、いくら僕たちが酔っ払っていたって、あんな大洪水の失礼はしいたしませんからね。不審に思っていろいろ詮索の結果、ビザンでした。彼は僕たちにあっさり白状したんです。ご婦人の構造が悪いんだそうです。
どうしてまた貴族だなんて。
今の流行り言葉じゃないんですか？なんでもビザンの家は静岡市の名門で。
名門？ピンからキリまであるものだな。住んでいた家がバカに大きかったそうです。戦災で全焼して、今落ちぶれたんだそうですけどね。
なんせ帝都座と同じくらいの大きさだったというんだから驚きますよ。よく聞いてみると、なに、小学校なんです。
その小学校の小遣いさんの娘なんですよ、あのビザンは。
ああ、それで一つ思い出したことがある。
あいつの階段の上り下りが嫌に乱暴でしょ。上るときはドスンドスン、降りるときは転げ落ちるみたいにダダダダダ。
嫌になりますよ。
ダダダダダーと降りて、そのままご婦人に飛び込んで扉をピシャリンでしょ。
おかげで僕たちが、ほら、いつか冤罪を被ったことがあったじゃありませんか。あの階段の下にはもう一部屋あって、おかみさんの親戚の人が歯の手術に上京してきていて、そこに寝ていたんですね。灰板にはあのドスンドスンもダダダダも響きますよ。おかみさんに言ったってね。私あの2階のお客さんたちに殺されますって。ところが僕たちの仲間にはそんな乱暴な上り下りをする人はない。
でも、おかみさんに僕が代表で注意をされたんです。面白くないから、僕はおかみさんに言いましたよ。
あれはビザ、いや、トシちゃんに決まっていますって。
するとそばでそれを聞いていたビザンは、 薄笑いして、私は小さい時からしっかりした階段を上り下りしてきて育ってましたから。
むしろ得意そうな顔で言うんですね。その時は僕は女って浅ましい虚栄のホラを吹くものだとただ呆れていたんですが、そうですか、学校育ちですか。それならホラじゃありません。小学校のあの階段頑丈ですからね。聞けば聞くほど嫌になる。明日からもう貸しを変えましょうよ。いい潮時ですよ。他にどこか巣を探しましょう。そのような決意をして、よその飲み屋をあちこち覗いて歩いても、結局また若松屋ということになるのである。なんせ借りが利くのでつい若松屋の方に足が向く。はじめは僕の案内でこの家へ来た例の頭のはげた林先生、すなわち洋画家の橋田氏なども、その後は一人でやってきてこの家の常連の一人になったし、その他にも兄さんそんな人物ができた。暖かくなって、そろそろ桜の花が開き始め、僕はその日、全身座の若手俳優の中村邦夫君と眉山県で会って、ある洋談をすることになっていた。洋談というのは実は彼の縁談なのであるが、少しややこしく、僕の家ではちょっと声を潜めて相談しなければならぬ事情もあったので、眉山県で会って互いに大声で論じ合うべく約束をしていたのである。中村邦夫君もその頃はもう眉山県の半常連くらいのところになっていて、そして眉山は彼を中村村尾氏だとばかり思い込んでいた。行ってみると、中村村尾先生はまだ来ていなくて、林先生の橋田新一郎氏が土間のテーブルで一人でコップ酒を飲みニヤニヤしていた。壮観でしたよ。眉山が味噌踏んづけちゃってね。味噌？僕はカウンターに肩肘を乗せて立っているおかみさんの顔を見た。おかみさんはいかにも不機嫌そうに眉を潜め、それから仕方なさそうに笑い出し、話にも何もなりゃしないんですよ。あの子のそそっかしさったら、外からバタバタ目つきを変えて駆け込んできて、いきなりずぶりですからね。踏んだのか。え？今日、配給になったばかりのお味噌を、お重箱に山盛りにして、私も置き所が悪かったのでしょうけど、わざわざそれに片足突っ込まなくてもいいんじゃありませんか。しかもそれをぐりと引き抜いて、つま先立ちになってそのまま便所ですからね。どんなにこらえきれなくなっていたって、何もそれほど慌ててなくてもよろしいじゃございませんか。お便所に味噌の足跡なんかついてた日には、お客様がなんと、と言いかけて、さらに大声で笑った。お便所に味噌はまずいね。と僕は笑いをこらえながら、しかしご婦女へ行く前でよかった。ご婦女から出てきた足ではたまらない。なんせ眉山の大会といってね、有名なものなんだからね。その足でやられたんじゃ味噌も返じてクソになるのは確かだ。なんだか知りませんがね、とにかくあのお味噌使い物になりゃしませんから、今トシちゃんに捨てさせました。
全部か？そこが大事なところだ。時々朝ここでお身をつけのごちそうになることがあるからな。高額のためにお尋ねする。
全部ですよ。そんなにお疑いならもううちではお客様にお身をつけはお出しいたしません。
そう願いたいね。トシちゃんは？井戸端で足を洗ってます。と橋田氏は引き取り、
とにかく壮烈なものでしたよ。私は見ていたんです。味噌踏み眉山、吉右衛門の当たり芸になりそうです。
いやあ、芝居にはなりますまい。お味噌の小道具が面倒です。
橋田氏はその日用事があるとかですぐに帰り、僕は2階に上がって中村先生を待っていた。味噌踏み眉山はお調子を持ってドスンドスンとやってきた。君はどこか体が悪いんじゃないか。そばに寄るなよ。
ゴルフ場にばかり行ってるじゃないか。
まさか。
と楽しそうに笑い。
私ね、小さい時、トシちゃんはお便所へ一度も行ったことがないような顔してるって言われたものだわ。
貴族なんだそうだからね。しかし、僕の偽らざる実感を言えば、君はいつでもたった今ゴルフ場から出てきましたって顔してる。
まあ、ひどい。
でもやはり笑っている。
いつか羽織の裾を背中に背負ったままの姿でここへお調子持ってきたことがあったけども、あんなのは一目瞭然というのだ。文学の方ではね、どだいあんな姿でお釈するなんて失敬だよ。
あんなことばかり
平然たるものだよ。おい君、汚いじゃないか。客の前で爪の赤ほじくり出すなんて。こっちはこれでもお客さんだぜ。
あら、だってあなたたちもみんなこうしてらっしゃるんでしょ。
皆さん爪が綺麗だわ。
ものが違うんだよ。
一体君、風呂へ入るのかね。正直に言ってごらん。
そりゃあ入りますわよ、と曖昧な返事をして。
私ね、さっき本屋行ったのよ。そしてこれ買ってきたの。
あなたのお名前も出ていてよ。懐から新刊の文芸雑誌を出してパラパラページを送って、その僕の名前の出ているところを探している様子である。
やめろ。こらえきれず僕は怒声を発した。打ち据えてやりたいくらいの憎悪を感じた。
そんなもの読むんじゃない。わかりゃしないよお前には。なんだってまたそんなもの買ってくるんだよ。無駄だよ。
あら、だってあなたのお名前が。
それじゃお前は僕の名前の出てる本を全部片端から買い集めることができるか。できやしないだろ。変な論理ではあったが、僕はムカついてたまらなかった。その雑誌は僕のところにも軽装せられてきていたのではあるが、それには僕の小説をそれこそクソミソに非難している論文が載っているのを僕は知っているのだ。
それをビザンが例のケロリとした顔をして読む。
いや、そんな理由ばかりではなく、ビザンごときに僕の名前や作品を少しでもいじられるのが嫌で嫌で耐えきれなかった。
いや、案外小説が飯より好きなんて言ってる連中には、こんなビザン級が多いのかもしれない。
それに気づかず、作者は汗水流し、妻子を犠牲にしてまで、そのような読者たちに奉仕しているのであるまいか。と思えば、泣くにも泣けないほどの残念無念の情が胸に込み上げてくるのだ。
とにかく、その雑誌は引っ込めてくれ。
引っ込めないとぶん殴るぜ。
悪かったわね。
やっぱりニヤニヤしなが
ら。読まなけりゃいいんでしょ。
土台買うのがバカの証拠だ。
あら、私バカじゃないわよ。子供なのよ。
子供？お前が？
へえ。僕は二の九月月芯からになりきった。
それから数日後、僕はお酒の飲みすぎで突然体の調子を悪くして10日ほど寝込み、どうやら回復したのでまた酒を飲みに新宿に出かけた。黄昏の頃だった。僕は新宿の駅前で肩を叩かれ、振り向くと例の林先生の箸出しが鼻訓を帯びて笑って立っている。
ビザン県ですか。
ええ、どうです一緒に、と僕は箸出しを誘った。
いや、私はもう行ってきたんです。
いいじゃありませんか、もう一回。
お体を悪くしたとか。
もう大丈夫なんです、参りましょう。
ええ、
橋田氏はその人らしくもなく、なぜだかひどくしぶしぶ応じた。裏通りを選んで歩きながら、僕はふいと思い出したみたいな口調で尋ねた。
味噌踏み美山は相変わらずですか。
いないんです。
え、
今日行ってみたらいないんです。あれは死にますよ。
ぎょっとした。
おかみから今聞いてきたんですけどね、と橋たちも真面目な顔をして、あの子は腎臓結核だったんだそうです。もちろん
オオカミにも、またトシちゃんにも、そんなこととは気づかなかったかな。妙にお商用が近いので、オカミさんがトシちゃんを病院に連れて行って調べてもらったら、その始末で。しかももう両方の腎臓が侵されていて、手術も何も全て手遅れで、あんまり長いことはないらしいんですね。それでオカミは、トシちゃんには何も知らせず、静岡の父親のもとに返してやったんだそうです。そうですか。いい子でしたがね。思わずため息とともにその言葉が出て、僕は狼狽し、自分で自分の口を覆いたいような心地がした。いい子でした。と橋たちは落ち着いてしみじみ言い、今時あんないい気性の子は滅多にありませんですよ。私たちのためにも一生懸命勤めてくれましたからね。私たちが2階に泊まって、午前2時でも3時でも、目が覚めるとすぐ下行って、トシちゃんお酒と言えば、その一言ではいと返事して、寒いのにちっとも大にがらずに、すぐ起きてお酒を持ってきてくれましたね。あんな子はめったにありません。涙が出そうになったので、僕はそれをごまかそうとして、でも、みそふみ美山なんてあれはあなたの命名でしたよ。悪かったと思ってるんです。腎臓結核は、おしっこがひどく近いものらしいですからね。みそ踏んだり、階段を転げ落ちるようにして、降りてお便所に入るのも無理がないんですよ。美山の大会も決まっていますよ。と橋田氏は、僕の茶化すような質問に立腹したような口調で、貴族の立ち小便なんかじゃありませんよ。少しでも、ほんのちょっとでも長く、私たちのそばにいたくて、我慢に我慢をしていたせいですよ。階段を登るときのドスンドスンも、病気で体が大義で、それでも無理して、私たちに勤めてくれていたんです。私たちもが、ずいぶん世話を焼かせましたからね。僕は立ち止まり、地団駄踏みたい思いで、他へ行きましょう。あそこでは飲めない。同感です。僕たちは、その日から、ふっと、歌詞を変えた。